日本語の SBS です。
ギズフェストからお帰りになられたばかりですけども、どうでした？ギズフェストの、
ギズフェストは初めてオーストラリアでしっかりもツアーって言って、こうやっていろんな小さい町も含めて、ブリスベンからメルボルンまで、あとパースも含めてやったんですけど、やっぱ若い人が多くて他のフェスに比べて、でまあオーストラリアの若者のその音楽シーンが盛り上がってるっていうのがすごい伝わってきて、すごいいい刺激にもなりましたね。
うん、手応え十分でしょうか？
そうですね、はい。
というのがその郷さんですけど、リュウさんにこのお聞きしますけども、どうですかね、観客とのインタラクションとオーストラリア。
そうですね、やっぱそのもう本当に音楽を聴きに来てる人っていうのと、もう本当ただこうパーティーしてっていう人とすごい分かれてるような感じ。まあ、日本だとまあ比較的まあ音楽をしっかり聴きに来る人が多いけど、まあオーストラリアだとまあ半分パーティーをしに来るために、まあライブ見に来る人、まあ、あとは音楽聴きに来る人、こうすごい分かれてるような印象ありました。
そうですか、はい、どっちがやりやすいですか？
そうですね、ちっちゃいベニューの時とかはやっぱりエネルギーもらえるんで、やっぱ前でこう盛り上げてくれた方が楽しいかなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、大きい、まあ、フェスとかだと、まあ、そこら辺まで、細かいニュアンス伝わらなかったりすることもあるんで、まあ、どっちもその、まあ、いいエネルギーはもらえてるかなっていう感じがします。どっちも好きです、
はい。うん、郷さんどうですか？郷さんはその辺はどういうふうにお感じですか？
僕は小さいライブハウスの方が好きです。大きなステージだと観客の顔も見えないし、うん、音も、うん、フェスみたいになっちゃうので、やっぱり小さいクラブショーっていうの方が好きですね。
これでオーストラリア何回目ということですかね？
オーストラリア2回目で、一番初め来た時が4年前で、それが僕たちのもう本当初めてのツアーがオーストラリアで、本当メルボルンがもう本当一番初めの海外のライブって感じだったので、うん、結構僕たち的には思い入れは大きい。
ああ、そうですか。
国なんですよ、
はい。そうするとオーストラリアから始まっていろんな国へ行ったわけですね。
そうですね、
うん。今年は大体どんなとこ行ったんでしょうね？
今年は、ヨーロッパはもう2周したので2ヶ月間大体のところも東を含めて行って、あとまあアメリカ1ヶ月と、あと日本もこの間行って、あとニューカレドニアっていう
島で
島
フェスがあって、それも
先月行ったんですけど、
国の中に日本っていうのが入ってくると面白いぐらいですよね。それだけ外国でのステージの方が多いということですかね？
そうですね、
うん。どうしてそうなっちゃったんでしょうね。普通なんか日本のバンドで外国の方が多いっていうのは不思議な気がしますけど。
まあ音楽のやってる種類が日本で受け入れられてるのかっていうところと、あと自分たちが、まあ、音楽で生活するっていう時に、海外だとやっぱりそういうシステムがしっかりできてるんですよね。ちゃんとプロモーターとかブッキングエージェントがあって、僕たちはツアーしやすいように、まあ、ご飯とか泊まるところもそういうの整備されてたりとか、そういうシステムがちゃんと出来上がってるんですけど、そういうビジネス的にも日本でやるってなると、じゃあ大きな事務所にスカウトされて音楽事務所に入ってみたいな、ちょっと違うんですよね、その向き方が、うん、キャリアパスっていうのが、うん、でそういうのを僕はもともとアメリカに住んでて音楽、まあ、ビジネスっていうのを勉強してたんで、それは結構自然な流れだったんですね。
海外
に出るっていうのは。
なるほどね。機材運ぶとかそういう細かいことまで含めて全部自分たちでやんなくちゃいけないですかね、
はい。
そうするとやっぱりそういうのってやっぱりバカになんないですかね。
初めはもうわけわからん、今までもみんなバンドやったことないメンバーで僕たち始まったんで、機材のことも全くわからず、一番初めにメルボルンでライブした時のことを覚えてるんですけど、それこそナオさんに、じゃあこのドラム組み立てといてって言われて、ドラムの組み方って分からなくて、日本だともうできてるのもやるだけなんで、ドラムセットなんて持ったこともないし、
うん、
日本だと買えないじゃないですか、
ええ、
それでなんか適当に組み出したのを覚えてますね。
でその機材で思い出したんですけども、楽器変わってるのが入ってますよね、リュウさんがやってる、うん、シタール、これは最初からプランとしてシタールを入れようということだったんですか？
それはなくて、本当の初期のメンバーは僕が入っていなくて、一番初めは、まあ、ゴーともう一人のギタリストのトモ が2人が始めたバンドで、まあ、そこにちょっとずついろんな人が入ってったり出てたりしてて、で、まあ、そんなことをやってるっていうのは僕はこう、まあ、一緒に住んでたんで、まあ、ちらちら聞いてて、でよかったらちょっと一緒にスタジオ入ってみないっていう感じで、もうほんと軽く一番初め誘われたんですね。で僕もそのバンドやる気もなかったですし、まあ、シタルはずっとやってて、まあ、いわゆるこうバンド形式ではなくてこうトラディショナルな古典のスタイル、こうアコースティックで、まあ、伝統的なこう奏法にのっとってやるスタイルをずっとやってたんで、まあ、バンドやるつもりなかったんですけれども、まあ、スタジオ入ってみて、まあ、なんかこれ楽しいかなっていう感じで、あ、じゃあこれで、でベースに合った曲があったんで、じゃあこれにスタイルつけてみようってことで、こうスタジオでジャムしていく中で、あ、まあこれいいじゃんって感じになって、あ、じゃあ次ライブも出るみたいな形で、まあ、自然にすごい入っていった感じ。
幾何学模様の音楽の中にピタッと入ったわけですね。
そうですね。
あの人によってはそのサイケデリックバンドというふうな言い方しますけども、どうですか、そういう言われ方って。
ああ、全然あの大丈夫です。僕たちサイケロックも好きなんで、ええ、あと、まあ、サイケのジャンルって結構何でもありなんですよね。うん、その下手な、あのすごい下手でチューニングとかままなってないやつがこれがすごいサイケだって言われることもあるたり、ビートがもうずれちゃう、走りまくるみたいな。そういうのがなんか良さだったりもするんで、そのいろんなジャンルに行けるっていうサイケデリックっていう広さっていうのが僕たちは結構好きなんで、はい。
リュウさんところです、どうしてまたスタールなんていう変わった楽器をやることになったんですかね。
それは一番初め家にあった CD を聞いて、で、まあ、音がまあ、今まで聞いたことのないような音だったんで、あ、これ面白いなと思って、でその後あの東京であるあのそのシュタール奏者のコンサートに行って、あ、これはなんか今までにないものだなっていう気がして、まあ、そこでもうシュタールをそこ買って、で触ってみたらあ、もうこれすごいことになってる楽器だと思って、うん、まあ、今まで の, その自分が聴いてきた音楽とか、まあ、ずっとピアノやってたんですけど、ピアノとかにないような概念があったり、まあ、例えばその、まあ、日本の演歌でいう拳の要素だったりそういうのがあって、まあ、もうこれはすごい面白いなっていうことでやってみようっていう、それまでは僕ギターもやってなかったんで、本当ピアノだけだったんで、まあ、そういう意味で、うん、まあ、本当出会いみたいな感じで、
うん、なるほど、
衝撃を受けて始めました。
しかしあのピアノの素養が終わりになるにしても大胆ですね、すぐあんな高い楽器買うんですか。
割とあの手頃に買える価格帯のものもネットであって
安い、
まあ、本当安いもお土産品みたいな、あのそうインドでバックパッカーでいた大学生があの騙されて買わされるようなスタイルを僕はネットで買ったんですけど、そこから始めて、
うんうん、でそれがずっと取り憑かれちゃったわけですね。
そうですね、うん、未だに取り憑かれてて、うん、まだよく分かってないこともいっぱいあって、その楽器自体に本当迷宮入りしそうで奥が深い。
企画模様としてはどうですか、ずっとそういう方向でいきますか。
いや、いろいろ初めはあの60年代とか70年代であのいわゆるシタールサイケっていう結構ジャンルがあって、
うん、
それこそジョージ・ハリソンとかあの白人のヨーロッパの人たちがあのインドとかに目覚めてイースターの感じに目覚めて、でシタールを入れているバンド結構あるんですよ、
ええ、
で大体めちゃくちゃ下手なんですね、
ええ、
そのインド全然やってないからギタリストとかがやる感じで、ええ、ピヨンピヨンみたいな、うん、あの音だけ、
ええ、
でその感じで行こうかなと思ったんですけど、そのやっぱやってるうちにそのやっぱ普通 の, そのギタリストのシタールじゃないんで、シタリストのシタールなんで、その引き出しがインドの古典からなんですよ。だからそのいわゆるシタールサイケっぽくならずにシタールをどうやって使っていくかっていうのが結構今僕たちのまあチャレンジで、どういう音色があるかとか、あとエレクトリックシタール使ってるんでギター用のエフェクターとかも今使えるんですね、
うん、
なのでそういういろんな違うあの音の方向性っていうかのに今チャレンジしてるって感じですね。
郷さんとそういう音楽ディスカッションでします、リュウさん。
そうですね、音楽のディスカッションはしますね、まあ、ただ僕はそこまであのギターも弾けるわけでもないし、あのコンポーズ、まあ、曲作ったりもあんまできないんで、まあ、基本的に GO が作ってて、まあ、そういう中でこう意見 が GO から出てどう思うみたいな感じでディスカッションすることはありますけど、基本的にはまあ僕はもうほんとスタイルを聞くだけに専念して、うん、そこでフォーカスして僕はやってて、うん、そこでこう意見の交換ぐらいはありますけど、
GO さんの方に合わせると自分の思ってたのと違うなっていうことはないですか？
そうですね、まあ、でも、もう本当トライアンドエラーで、まあ、とりあえずやってみるかっていうところで、うん、まあ、スタジオ入ってやってみて、うん、まあ、良くなかったら、まあ、本当に良くなかったら多分言ってるだろうし、まあ、本当にいい、共有の音楽があったりすると、あ、こういうのが分かった、あ、こういう感じなんだなと、だとか、うん、まあ、そういう共通理解とかがあれば、はい、今のところはそんなないかなって感じですかね。うん、
やっぱりご兄弟だからこうなんとなく息が合ってるとこあるんですよね。
うん、合う時もあるし、めちゃくちゃ合わない時もあるし両極端ですね。
さて、そのレコードレベルのぐるぐるブレインですけどね、はい、これはもともとどういう風に自分のレベルだけで打った方がいいっていうことで作ったんですか？
いや、一番初めは僕たち、まあ、話長くなるんで、まあ、短くすると日本のノルマ制っていうのを僕は反対してて、
うん、
一番初めにノルマ制って分かりますか？
分かります。だからどれだけ売らなくちゃいけないってことですね。
そう、チケット何十枚売る、でそれが僕たちおかしいと思って、なんでかっていうと、ライブハウスにとってお客さんがお客さんじゃなくてバンドなんですね、うん、バンドがやってるだけだったらもう別にお客さん入っても入ってなくても同じなんですよ。
あ、
で僕たち一生懸命練習したのに、お金を終わった後に3万円ライブハウスに払ってる状況がおかしいと思って、でまあ、オーストラリアとか海外だと結構ありえないですね、うん、ペイトゥープレイって、うん、まあ、大きなロンドンとかはちょっとあるらしいんですけど、ニューヨークとかすごいでかいところで、ね、ほぼないんですよ、僕たちのレベルで払わなくちゃいけないってことは。でそれを変えるために、東京も50個ぐらいのライブハウスに連絡してバーとかに、でそういうところでノルマなしでできるところっていうので、僕たち東京サイケフェスっていうイベントをやったんですね。でフェスって言ってるんですけど規模は50人ぐらい、全然フェスじゃなくて、毎月やって、でポスター全部英語と日本語にして、その時に4年ぐらい前の時にちょうどキングギザードが僕たちに連絡してきてたんですよ。メール来てて、昨日話してキングギザードの人の、あの時のメールもらったの僕たちだよって言ったら、いやマジかみたいな、東京サイケフェスやってたので、でそういうのをやってて、でアジアのバンドをなんで呼ぶようになったんですね。あ、インドネシアにこういうバンドいるとか、中国にこういうバンドいるみたいな。それで終わった後に、あ、じゃあレーベルもやろうかなっていう感じで、でやっぱアジアのバンドにとって、そのヨーロッパとかアメリカのバンドでレコード出すって結構サクセスフルっていうか成功みたいな目標だと思うんですけど、あ、まあアジアから発信してもっと持っていくっていうのもありなんじゃないかなと思って、で日本とか香港とかでやってる人があんまりいなかったんで、で僕たちちょうどツアーしてて、いろんなコネクションができるんですよ。それこそいろんなラジオの人とか、ブッキングエージェントとか、そういうのをだって売り込めるかなと思って、でそういうのを始めました。
どうですか、リュウさん、その辺のビジネスは関心ありますか？
そうですね、関心まあ主体で やってるのは GO と、あともう一人ギターの友が主体でやってて、まあ、僕らはまあちょいちょい意見を出したり、まあ、こうどう思うって言われることに対してこういろいろあだこうだ言ったり勝手に言ってるだけなんで、まあ、なんともあれですけど、まあ、コンセプト自体は本当素晴らしいなって思います、うん、っていうのはまだまだこう、まあ、日本に限らず、まあ、アジア、東南アジア、まあ、インドとかもそうですけど、まあ、面白いアーティストいっぱいいる。で彼らは、まあ、もうちょっとこう欧米のこういう音楽シーンに出ればもっとこうサクセスフルな、まあ、プロフィタブルにこうツアーとかできるのにとかっていうところはすごいもったいないなっていうふうに思ってたので、うん、まあ、それが一つきっかけになるっていうのと、まあ、ぐるぐるブレイン的には、まあ、僕らこうミュージシャンとしてっていう立場もあるんで、まあ、そういったミュージシャンとしてのこう強みというか、うん、まあ、コネクションだったりっていうのをそこをうまく使っていくと、まあ、その僕ら自身もミュージシャンの気持ちが分かるし、こうリスペクトしながらこうレベル名、うん、レベル名できるのかなっていう意味ではすごい期待はしてますね、うん、すごい大きな一つのムーブメントになるといいなっていう。
そうですね、それ始めたのがいつです？
それは3年前ぐらいですね、バンドやってちょっとした後にやろうって、で今僕がヨーロッパに今住んでるんですけど、でそれもまあヨーロッパでバンドがツアーしやすいように機材とかも揃えて、で日本のバンドとか 中国のバンドとかを呼んで、まあ、初めて結構借りるのが大変なんですよ。初めに現金バンって払わなくちゃ。でそういうのも全部僕たちがアレンジできるので、そうやって架け橋になるっていうのは目標ですね。
3年間経って随分うまくいってます。
そうですね、あの軌道に今の乗り始めたって感じですね。で今ヨーロッパでそれを今ビジネスとして登録して、それで今移住しました。
あ、なるほど。もうどっちかというとそっちに本腰を入れるような感じですかね。
もともと僕はミュージシャンっていう感じではないんですね。なんか本当のアーティストとかの人とかを見てると、僕やっぱりそうやってどうやって音楽業界とかでいろんな、こんなにたくさんの人が絡んでるんだとか、どうやって動くっていうのにもやっぱり興味があるんで、ミュージックのビジネスのサイドも僕は結構興味があって、で、まあ、そういうのを勉強してたっていうのもあるので。
なるほど。そうするとお二人比べるとどっちかというとリュウさんの方がアーティスティックなんですか。
そうですね、まあ、比べるとそうです
そうですね
、それ寡黙な職人気質
なるほど
すごい話。
でそのヨーロッパの今どちらが本拠なんですかね。
僕は、アムステルダムに、オランダに住んでます。
うん、そこを選んだら何か理由があるんですか。
まあ、ビザが出やすいっていうのと、うん、あと、まあ、英語がどこでも通じるので、ええ、結構音楽業界の人が住んでるんですね。で結構有名な大きな音楽フェスっていうのもオランダだといっぱいあるんですよ。でまあイギリスにも行きやすいしっていうのでオランダに決めました。
どうですか、その住み心地の方。
住み心地はもうすごい素晴らしいです、うん、自由だし、やっぱり自転車、僕好きなんで自転車でどこでも行ける街なのでいいですし、ビジネスもセットアップしやすいんですよ。で自宅でやってるんですけど、まだ小さい倉庫みたいな感じで、もうレコードの棚がバーってあって、で、まあ、2段ベッドも買ってバンドが泊まれるようになっててみたいな。でインターンの人が今働いてて、ツアー中は
大西洋を越えて向こうに渡ろうっていう気はあるわけですよね。
そうですね。
どんなプラン持っていらっしゃるんですか。
とりあえずこのレーベルでもうちょっとうまくいったら、後々はなんか僕たちのもうちょっとなんか大きなイベントで、まあ、インドネシアとかが元オランダの元植民地だったので、結構そういうお金が出るんですよ、政府から。でそういうのが出たら向こうのオランダの政府とかがやってるフェスがあって、そういうのとコラボレーションとかしたりっていうのも一つの目標ですし、あと小さいレコード屋さんみたいな、あとライブできる場所っていうのがアムステルダムだとそんなにないんですよ。ロックのシーンっていうのが、DJ のシーンがすごい大きいんですよ、エレクトロニックの。でもロックのこういうメルボルンみたいにこんな小さいところで平日もバンバンやってるみたいな、で人もいっぱい来るっていう、そこまでのエネルギーはないんで、でもそういうのをちょっと盛り上げていきたいなっていうのはありますね。
うまくいくといいですね、これ。
はい、
sbs.com.au/japanese